第63回全国盲人福祉施設大会で表彰されましたボランティアさんのお声をお届けしております。次にお届けしますのは転訳ボランティア、日毛連テント書館で転訳ボランティアとして活動されております村田美智子さんですね。村田さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
村田さんは長野にお住まいということで、長野県にいながら、はい、日本盲人会連合テント書館 のボランティアをやってくださっているということで、はい、長野にお住まいになって何年くらいでしょうかね。
まだ4年ぐらいなの でその前は東京におりましたので、
はい、はい、もう4年も、それでも4年もこちらをお手伝いいただいているということでありがとうございます。はい、そんな村田さんですが、転訳歴はなんと30年ということで、はい、
そうですね、30年以上になります。は
い、その転訳との出会いからお伺いしていきたいと思います。
はい、
その点字と初めて出会ったのはいつぐらいになりますかね。
ですね、私が大学4年の時後半に、何かボランティアを始めてやってみたいと思って、そちら の日本盲人会連合さんの、展示の講習会に伺いまして、それが全く初めての出会いです。
ボランティアをしたかったというふうにお話しいただいたのですが、
はい、
展示というのにこだわりは特にはなかった、展示をやりたいということで。
そうですね、ボランティアの中でもあまりそのいろいろ人と関わったりとか、そういうようなのよりは何か一人でいろいろコツコツとやっていくことの方が得意だったので、それで展示が一番なんか自分に向いてるかなと思いまして。
あ、なるほど。
はい、
そんな中で30年のその
そうですね、
キャリアというか日毛連に30年お付き合いいただいたということで、
はい、
今回この度その表彰をされるというふうなお話が担当のものから言ったと思うのですが、
はい、
その時どのように感じましたか。
そうですね、驚いたというか、別にそんな表彰していただくほどのことを何かやってるわけでもなく、ただ、コツコツと転訳を続けていたというだけのことですので、大変光栄なことだなと思いました。
はい、それで今回福島で確か、式典が開催されたと思うんですけど、はい、当日の模様はいかがでしたか。
そうですね、なんか私の方でいろいろ不慣れなところがありまして、式場へのなんていうんですかね、入室というか、はい、実際のあれにいろいろ手間取ってしまってちょっと遅れてしまったりとか、なんか私の本当いろいろな粗相がたくさんありまして、ちょっと皆様にご迷惑をおかけしてしまったようなところがあって、それが大変申し訳なかったなと思っております。
あ、はい、記念に残るような式典となりましたか。
そうですね、ようななんか公の場というのは、初めてのことなので、結構緊張しましたし、ご臨席の方々もお話とかも大変興味深く伺えて、また他 のボランティアの方とも、翻訳の方とも含めまして、目にかかれたのもとても楽しかったです。
そんなわけで、じゃあその村田美智子さんという人にちょっと迫ってみたいと思います。展示とその転訳と村田美智子さんという感じですね。はい、で、村田さんがその長年転訳という作業に従事されるにあたって、苦戦したお仕事ってございますか。
そうですね、一番大変なのは、やはり転訳してて一番大変なのが、結構下調べすることが大変なので、漢字の読みですとか、内容的なことですとか、それで一番大変だったのはやっぱりミステリー百科事典っていう本なんですけど、
はい、
これ文庫本なんですけど、かなり厚さのある本で、関数、点字の関数的にも非常に多くの巻になったんですが、それ以上にいろいろ古い資料とかがいっぱい載っておりまして、それの漢字の読みとかですね、人名の読みとか、そういったものを下調べするのが非常に大変だったのは覚えております。
はい、展示でいうと何巻ぐらいになったんでしょうかね。
あれは何巻ですかね、20
巻を超えたんですね。
かかったと思うんですけど、はい、
歴史とか昔話を調べ、そういうような読み方を調べるときにネットは使えたんですかね。
当時はそうですね、ネットは使えました。なので、逆に大変なものもあこともありましたかね。はい、昔手で売っていたような頃の時代っていうのはネットもなかったですし、もう本当に調べるものが限られていたので、それにで調べがつかない場合はもう例えば天中なので、普通の読み方にしますみたいなことを書いて、 それで通してしまっていたんですけど、はい、今はネットがあるのでかなり調べようと思えばとことん調べようと思えば調べられるので、あっちのサイトを見たりこっちのサイトを見たりで、はい、それで結構時間が、でサイトによってこう読みが違ったりとかですね、
そうですね、
あるので、
はい、信憑性というものもあります
しね、そうですね、そういうのの取捨選択とかも考えなければいけないので、
はい、そう考えると
逆にネットが普及したことで便利になった反面、はい、大変になった面もあります。
そうですね、あとそれからその村田さんがそのご苦労されたという作業の中に、その救急マニュアルみたいなフローチャートというものが、はいはい、あったというふうに伺ったんですけど、
そうですね、
これは聞くにもすごい大変な作業だったろうなと想像できるんですが、
はい、
これは相当苦戦されたでしょう。
そうですね、とにかく、まあ、最近の本はあのビジュアルな本が多くて、
ね、
あの文章でやるよりもなんか絵とかそういった図とかですね、あのプロチャートですとか、まあ、色分けをしたりとか文字の大きさ変えたりとかフォント変えたりとかそういったことで差をつけて、見やすくしているものがあるので、それを展示にするとなるとかなり大変で、特にそういうフローチャートというのはやっぱり展示はあの紙の大きさも限られてますし字数も限られているので、その辺をどうやったらそのフローチャートをうまくできるのかというのを構成者の方と一緒に考えながらやったんですが、
はい、
でまあ、とりあえずはもちろん完成させたんですけれども、果たしてそれが実際に読む方のお手元に行って本当に読みやすいものだったかどうかっていうのは今でもまだ疑問があります。
はい、このイエスノーであの枝分かれしていっちゃうんですよね。
そうなんですね、はい、まあ、2ページにわたってフローチャートがあるんですけども、目で見ればパッとすぐ分かるんですけども、どう分かれてるって、それを触読でとなるとかなり難しいので、そうですね、一応構成者の方がこれが一番分かりやすいだろうということでやったんですけれども、まあ、それが果たして本当に実際に食読万人の方がそれで一番分かりやすいかっていうのはやはり疑問があるところだと思います。はい、
点字に頼らずに点字で表現しきったってことですよね。
そうですね、
はい、そんな中でその今までそのご苦労されたお話ばっかり聞いてみて
、はい、
すごいこちらも聞いてる方も想像しただけで、ああそれは大変だったろうなというふうに思うんですが、
はい、
それでもやっぱり長く続けてきたからにはその村田様がその展示とか点訳にすごい魅力を感じている部分があると思うんですが、
はい、
でその面白みと申しますか醍醐味と申しますか、はい、それはズバリ何でしょうか。
そうですね、一言で言うのは難しいんですけれども、やはり、まあ、そういった、まあ、特に私の場合は小説とかよりは比較的医学書みたいなものが多かったので、そういった図ですとか、まあ、表ですとかそういったものが入っているものが多かったんですね。なので、まあ、そういったものを難しくはあるんですけれども、それを読み解いていかに分かりやすく見やすく見やすくというか熟読して分かりやすく読んでいただけるかっていうのを考えること自体は楽しかったですし、またそういうのに苦戦して一冊の本が仕上がってくると、その達成感っていうのはやっぱり何物にも代え難いものがありますね。なのでやってる時はもう本当なんか時には嫌になってしまうこともありますけども、完成してみるとあまたなんか次やりたいなって思うっていうか、それでどんどん続けてきたという感じです。
そうですか、はい、でじゃあ、そろそろ名残惜しいのですが、インタビューと終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、
最後にこの放送を聞いている、リスナーの方、いろんな方がいらっしゃいます。当事者の方もいれば、ボランティアさんの方もいますし、
はい、
あとこういった日漏れのような支援団体の職員さんも聞かれたりとかするので、
はい、
そういう方々に向けてメッセージをいただければと思いますが、いかがでしょうか。
どういったこと
あるの。今後のやりたいことと抱負みたいなものでも構いませんし。
なるほど、はい、そうですね、まあ、今の時代はどんどんなんていうんですか、デジタルなものが増えてきて、そういう意味では展示の必要性というのがだんだん薄れてきているとは思うんですけれども、まあ、大会の時にもどなたかからお話ありましたが、やっぱり実際に触って読んでいくということも結構必要なこと、特に受験の時ですとか就職の時ですとか、そういった時に点字が読めないと困る方というのもいらっしゃると思うので、まあ、必要とされる方は徐々に少なくなってくるとは思いますけれども、やはりそれでも質のいいものを、まだ点字ですね、点字の質のいいものをどんどん作って って言って、たとえ少数の方に対してでも何か貢献していければいいなと思っております。
はい、村田さんはその医学書がメインと先ほどおっしゃいましたが、ね、やっぱり物語ものとかでも音訳だとどうしても声のイメージがついてしまうから、点訳で読みたいっていう声とかもやっぱりありますので、
はい、
そういう意味でやっぱりこの展示でしか伝えられない魅力っていうのはやっぱりありますよね。
そうですね、はい、
もう30年これまでも十分にキャリアを積まれてきましたが、さらにその大変厚かましいお願いで恐縮なんですが、これからも日毛連をさまざまな場面で支えていっていただければと。
そちらからももういいですって言われるまで。
ありがとうございます。
年取ってもういいですと言われるまで、なんとかお付き合いいただければと私も思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。はい、よろしくお願いいたします。
今回は、日毛社協さんの全国大会で、表彰されました転訳ボランティアの村田美智子さんのお声をお届けしました。村田さん、お忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。お時間いただきまして、
ボランティアの皆様へ、これからも一人でも多くの利用者の皆様に一冊でも多くの本をお届けできるよう一緒に頑張っていきましょう。そして利用者の皆様へ、これからも皆様の身近な図書館として、どうぞ末永く日毛連展示図書館をご利用いただけましたら幸いです。以上、背景転訳ボランティア様、音訳ボランティア様、これにて敬具と結ばせていただきます。